その2、防災まちづくり。地域が自主的に支え合う災害時要援護者避難支援プラン。問い、災害時要援護者避難支援台帳の活用策は。答え、平成25年5月に策定した災害時要援護者の避難支援対策の進め方等を示した災害時要援護者避難支援全体計画に基づき、今後は各地域で要援護者一人一人の避難支援プランを作成してもらうことになる。関係部局と連携して地域説明会を開催し、避難支援プランの必要性や台帳の活用について十分な説明を行い周知を図りたい。防災情報を分散化する協定をヤフー株式会社と締結。問い、災害時の市ホームページへのアクセス集中についてどのような対策を考えているのか。答え、防災情報を分散化し、市ホームページへのアクセス負荷を軽減させるため、平成25年1月にヤフー株式会社と災害に係る情報発信等に関する協定を締結している。災害発生時には、避難勧告や避難指示などの緊急情報や、市内の被害情報等を同社に提供することで、確実な情報提供に努めたい。用語解説、避難勧告、避難指示。避難勧告は自発的な避難行動を促すとき発令。避難指示は直ちに避難行動を開始しなければならないとき発令。用語解説、終わり。防災復興への取り組みには男女共同参画の視点が重要。問い、平成25年5月に国が作成した男女共同参画の視点からの防災復興の取り組み指針をどのように活用していくのか。答え、岡山市では24年度に策定した備蓄計画で生理用品、粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ、間仕切りなどの品目を増やした。また25年度に策定した避難所運営マニュアルには、運営組織に女性班を設けることや女性相談窓口の設置、女性用の物資配布体制や女性特有の生活習慣に関する配慮などを示し、女性の視点を反映している。国の指針は過去の災害対応の経験をもとに、男女共同参画の視点から必要な対策対応について地方公共団体が取り組む際の基本的事項を示しており、岡山市でも関係部局と連携し、地域防災計画や避難所運営マニュアル等の見直しに活用していきたい。イオンモール岡山出店に伴う混雑を回避。問い、イオンモールの出店で人や車の流れはどうなるのか。答え、周辺の交通渋滞等の対策は、イオンモール社から示された来店退店の経路、現在の交通量推計値や駐車場出入り口の配置計画などをもとに、警察等とも連携して同社と協議している。また同社に対して公共交通機関との連携による自動車交通の総量抑制、店舗周辺の道路や交差点の改善策、渋滞発生箇所への誘導員配置による円滑な車両誘導策などについて申し入れを行っている。岡山駅からの歩行者動線は、駅地下改札口から岡山一番街、駅南地下道を経由するルートを主導線として想定していると聞いており、想定通行者数やピーク時間帯の利用者数などの提示を求めている。今後もイオンモール社に対し適切な指導を行っていきたい。市営住宅北長瀬瑞穂住座の移転建て替えを検討中。問い、北長瀬瑞穂住座に期待する役割と今後のスケジュールは。答え、岡山捜査場跡地基本計画の中で移転先として検討している市営住宅社会福祉施設導入区域には、安心して子育てができる支援機能や高齢者の生活を支援する社会福祉施設の導入を検討しており、10のセーフティーネットとして、子どもから高齢者まで安全安心に暮らすことのできる居住機能を担うこととなる。平成26年度までに整備構想を策定し、27年度、28年度の基本設計、実施設計を経て、29年度の工事着手を目指している。ももチャリの無料お試し期間を実施。問い、コミュニティサイクル、ももチャリをお試しで体験してもらってはどうか。 答え、利用促進を図るためには、イコカやハレカなどによる簡易な登録、ワンタッチによる自転車の貸し出し、20インチ3段変速で年齢や性別を問わず誰もが乗りやすい自転車など、このシステムの使いやすさや便利さを体験してもらうことが有効である。用語解説、イコカ、JR 西日本が発行する切符の機能を IC カードにプラスしたカード。ハレカ、岡山電気軌道、両備下田宇野バス、国道53号線の中鉄バスで利用できる IC カード。用語解説終わり。運用開始の平成25年7月27日から8月31日までの約1ヶ月間、60分以内であれば何度でも無料で利用できるお試し期間を実施する。その3、暮らし・福祉。運行等の改善で地域の生活交通をさらに利用しやすく。問い、三津武部地区コミュニティバスの利用実績と今後の予定は。答え、平成23年度と24年度を比較すると、三津武部地区全体の年間乗降者は1200名以上増えている。これは運行時刻の変更などの見直しによる利便性の向上と、バス利用に対する地域の努力によるものと考えている。今後はさらなる利便性向上のため、利用者の意見と要望を踏まえ、地域の代表と共同で運行等の改善策を固め、25年度内をめどに地域公共交通会議に諮り、26年3月中には必要な法手続きを終えたい。用語解説、地域公共交通会議、道路運送法の改正に伴い、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項について協議するため設置された会議。用語解説終わり。山の上新最終処分場は今後40年間の使用が可能。用語解説、山の上新最終処分場。山の上最終処分場の北に隣接する総面積13万7100平方メートルの処分場。平成18年から埋め立てを開始している。用語解説終わり。問い、山の上新最終処分場の年間埋め立て量と今後の使用可能年数は。答え、平成24年度の埋め立て実績は年間約1万2400トン、全埋め立て可能量41万9000トンに対し、累計で14万7900トンを埋めており、埋め立て率は 35.2%。 現在進めている焼却灰等のセメント原料化に加え、27年の西部リサイクルプラザの稼働により最終処分量が想定通りに削減されれば、今後約40年間の使用が可能である。医療先進都市として医・公連携事業を推進。問い、事業の詳細と今後の計画は。答え、岡山市のものづくりの潜在的能力の高さや医療福祉分野などの機能集積を生かし、医療・健康・福祉関連産業の育成のため、介護・医療現場のニーズとものづくりのシーズのマッチングを図り、新たな介護機器等の開発を目指す事業である。用語解説、シーズ、メーカーの持っている特別な技術や材料。用語解説終わり。平成25年度は市内の介護事業所を対象にしたアンケート等により、介護現場でのニーズを把握し、市内のものづくり企業を対象にシーズの拾い出しを行う。また、介護機器等開発のためのセミナー開催や、試作機器開発補助金の創設も予定している。継続的な支援で老人クラブの活動を活性化。問い、老人クラブへの支援策は。答え、高齢者の健康づくりや社会参加に大切な役割を担う地域の組織である老人クラブの活動に対しては、継続的な支援を行っている。平成24年度には、介護予防機器の購入に対する補助や介護予防センターからの指導員派遣など、介護予防を通じた老人クラブ活動の活性化に向けて取り組んでいる。25年度からは活動補助金の区分を会員数に応じて細分化し、会員数の増加を促している。高齢者の健康づくりを促進。問い、 介護度を下げたくないという高齢者もいる状況をどう考えるか。答え、介護度が改善した高齢者から改善前のサービスを続けたいため介護度を下げたくないという声もあるが、多くの高齢者は要介護状態の予防のために自ら健康の保持や増進に努めている。現在、介護保険で被害等になった高齢者が自ら健康づくりに取り組んだ場合にポイントを付与し、貯めたポイントに応じて換金等ができる制度の創設に向け、国との協議を進めている。認知症対応の体制を強化。問い、認知症高齢者やその家族への支援に向けた取り組み状況と体制強化は。答え、平成23年度から鑑別診断や専門的医療を提供する認知症疾患医療センターや、本人や家族からの相談に応じる認知症コールセンターを設置している。用語解説、鑑別診断。患者の症状、所見がどのような疾患に由来するのか見極めようとする診断。用語解説、終わり。また、地域包括支援センターに、認知症対応の専門性を有する認知症地域支援推進員を配置するなど、医療と介護が連携する取り組みを行っている。25年度から高齢者福祉課に介護予防認知症係を設置し、地域包括支援センターに認知症支援員として精神保健福祉士や保健師など6人配置するなど、支援体制を強化した。6、皆さんと市議会。108ページ。市議会の1年、岡山市議会の平成25年の活動を紹介します。1月臨時市議会、2月定例市議会。定例市議会では、市長が提出した議案や市政一般について議員が質問します。議案や請願陳情などは通常常任委員会等で審査し、本会議で採決します。2月定例市議会では、25年度の予算などを決めました。また、代表質問と28人の議員による個人質問を行いました。5月臨時市議会、議長・副議長の改選と常任委員会委員の選任、特別委員会の設置などを行いました。6月定例市議会、33人の議員が個人質問を行いました。9月定例市議会、個人質問を行う予定です。10月、決算審査特別委員会、24年度の一般会計、特別会計、企業会計の決算を審査します。11月定例市議会、決算審査特別委員会の審査結果について、各委員長から報告を受け、採決する予定です。代表質問と個人質問も行う予定です。この他にも、年間を通じて視察などによる先進事例の調査や研究、各種研修会への参加等により、政策提言能力の向上に取り組んでいます。代表質問、会派を代表した議員が、議案に対する質疑と姿勢の現状や今後の計画について、市長、その他の執行部に質問します。個人質問、各議員が議案に対する質疑と日頃の活動を通じて感じた姿勢の課題について、市長、その他の執行部に質問します。議会運営委員会、議会の円滑な運営等について協議します。常任委員会、6つの常任委員会で議案や請願陳情などの審査を行い、委員会としての意見をまとめます。また、本会議の会期以外にも、所管事項の調査を継続的に行います。特別委員会、市政の重要課題や、2つ以上の常任委員会の所管に関わる問題を調査するために設置しています。現在、4つの特別委員会で随時調査しています。7、在職議員表彰、108ページ。全国市議会議長会から次の方々が表彰を受けられました。全国市議会議長会、議員在職30年以上表彰、有井康和氏、楠木正氏、議員在職10年以上表彰、小林久夫氏、田中伸也氏、藤原頼武氏、増永一郎氏、 松島茂綱氏、50音順。8、会派役員の移動、108ページ。新風会、旧相談役、三木良次、旧団長、幹事長、和気武氏、新団長、三木良次、新幹事長、和気武氏。9、次回定例市議会の開催予定、108ページ。9月定例市議会、9月2日、本会議、議案、提案説明。9月6日から12日、本会議、個人質問。9月17日、常任委員会。9月20日、本会議最終日。10、編集後期、108ページ。6月定例市議会では、空梅雨や大雨などの不安定な天候が心配される中、防災や交通政策など、市政全般について質問戦を繰り広げました。議場には対面式演壇と大型スクリーンが新設され、より緊迫感のあるやり取りをご覧いただけるようになりましたので、ぜひ傍聴にお越しください。岡山市議会ホームページ、http://www.city.okayama.jp/gikai/メールアドレス、市議会総務課@city.okayama.jp、city.okayama.jp、岡山市議会事務局総務課086-803-1528、議事課086-803-1531、調査課086-803-1535、ファックス086-233-1186。以上で岡山市議会だより平成25年8月1日夏号を終わります。音声役は岡山市立図書館朗読奉仕の会、吉崎恵子でした。